12ページ、ドライブレコーダー設置について、染谷玲子議員。ドライブレコーダーは、事故の証拠や煽り運転の記録として活用でき、事故後の手続きをスムーズに行う効果もあり、公用車への設置は急務である。また、高齢者は動体視力低下や複数の情報を同時に処理することが苦手になり、ハンドル操作やブレーキ操作に遅れが生じ、大事故を引き起こすこともあるが、ドライブレコーダーは自分の運転癖を客観的に認識することもできる。市民の安全安心確保のため、ドライブレコーダー設置費補助をしてはどうか。総務部長、ドライブレコーダーは事故の発生状況の明確化や、職員の安全運転意識と運転マナーの向上が期待されるほか、ドライブレコーダーを設置した公用車が市内を走行することで防犯カメラの役割を担うことができるものと考えている。このため市では令和元年度から公用車への設置を順次進めている。令和5年2月末時点で公用車125台のうち50台に設置しており、すべての公用車への設置を目指し引き続き進めていく。ドライブレコーダー設置費の補助については、現在行っている高齢者安全運転支援装置の補助内容を拡充することも含め、先進自治体の取り組みを参考に前向きに検討していく。掲載以外の質問事項、障害者自動車運転免許取得費補助制度の拡充について、小中学校の太陽光発電設備の在り方及びガイドラインについて、中山治議員。以前の質問で、小中学校の太陽光発電設備のパワコンが故障し、5校が停止中について修繕に慎重な対応を検討との答弁があった。しかし、多額の税を費やし、施設を構築したにもかかわらず、20年間は十分発電していける施設を利用しないでいることに違和感を覚える。つくば市では修繕して有効利用している。この現実を捉え、電気代の高騰、脱炭素や安全安心を考えるとき、ガイドライン含め管理者運営をどのように考えているのか伺う。教育部長、県は平成28年9月に太陽光発電施設の適正な設置管理に関するガイドラインを策定し、小中学校に太陽光発電設備を設置した当時は、設置にあたって指針となるような定めはなかったが、現在は当該ガイドラインに基づき安全管理を行っている。また、学校管理責任者である学校長とも情報を共有し、異常がないか等適正な管理に努めている。来年度は、再生可能エネルギーの地産地消の取り組みとして、公共施設等への設備の導入にかかる調査費用を計上しており、教育委員会としても市の取り組みを踏まえ、設備の導入について検討していく。その際は、今の設備を撤去し、現在の性能の優れた新たな太陽光発電設備の設置等も視野に入れて検討する必要があると考えている。掲載以外の質問事項、市内太陽光発電設備の廃棄について、